ちは、僕はずんだもんなのだ。今日は2024年07月03日 WED が今日のお知らせがあるのだ。本日より試験的に英語の読み上げを別システムにしているのだ。聞き苦しいところがあるかもだけど、生温かく見守ってほしいのだ。今日は気になる記事を4つ紹介するのだ。1つ目の記事は、ダークウェブには絶対行くな。ダークウェブで公開されている角川のデータへのアクセスや情報の拡散は被害拡大につながる行為なのでやめましょうというタイトルだ。ようやく角川がランサムウェア攻撃を受け、ダークウェブで情報が公開された事件についてまとめた TOGDDR です。ダークウェブへのアクセスや情報の拡散は被害を拡大させる危険性があるため、絶対にやめましょう。情報漏洩の確認方法やダークウェブへのアクセスが危険な理由などが説明されています。今回の事件はニコニコ超開示というネタで SNS で話題になっていますが、決して笑える話ではありません。個人情報が流出している可能性もあり、悪意のあるウイルスに感染する可能性も高いです。ダークウェブへのアクセスはセキュリティ対策が万全でないと、自分の PC がウイルスに感染したり個人情報が盗まれたりする危険性があります。またダークウェブから情報を取得して拡散することは犯罪行為にあたる可能性があります。もしダークウェブにアクセスしてしまった場合は、すぐにセキュリティソフトでウイルスチェックを行い、セキュリティ対策を強化しましょう。また個人情報が流出していないか確認することも重要です。今回の事件は企業のセキュリティ対策の重要性を改めて示すものであり、エンジニアとしてセキュリティ対策の知識を深め、安全なシステム構築を目指していく必要があります。2つ目の記事は、角川のハッキングの話が雑すぎるので書くというタイトルだ。ようやくこの記事は角川のハッキング事件についてエンジニアの視点から解説しています。著者は、今回のハッキングは角川のサービスそのものやクレジットカード情報ではなく、社内システムに置かれていた従業員や取引先の情報、取引内容などが漏洩した可能性が高いと推測しています。具体的には、人事、経理、営業などが利用するファイルサーバーが攻撃された可能性があり、従業員の氏名や勤務時間などの情報が流出した可能性があると述べています。著者は、今回のハッキングの原因は社内システムへの十分な投資とセキュリティ対策が不足していたことにあるのではないかと指摘しています。特に社内システムのセキュリティ対策は外部向けのサービスに比べて後手に回りがちな傾向があり、角川も同様の状況だった可能性があると示唆しています。記事では角川のハッキング事件を例に、企業における社内システムのセキュリティ対策の重要性を改めて認識する必要があると訴えています。3つ目の記事は、ニコニコ超開示、ハッカー集団ブラックスーと、身代金の支払い期限が過ぎたため盗んだ角川のデータを公開開始というタイトルだ。ようやくハッカー集団ブラックスートが角川に対するランサムウェア攻撃で盗んだデータを公開しました。角川は6月8日にサイバー攻撃を受け、サービスが停止しました。ブラックスートは身代金の支払い期限を7月1日としていましたが、支払われなかったためデータを公開した模様です。公開されたデータには従業員の個人情報、取引先との契約書、 N 構成との情報などが含まれているとされています。4つ目の記事は、プロ格闘、海外ミームになったゲームに10年越しの続編がSteamで登場、プリンちゃんとお風呂に入ろうに7月12日配信予定。 GAME SPARK国内海外ゲーム情報サイトというタイトルだ。ようやく海外でプロ格闘ゲームとして話題になった成人向けゲーム、プリンちゃんとお風呂に入ろうの続編、プリンちゃんとお風呂に入ろうにが、 2024年7月12日に Steam で配信されることが発表されました。前作は2013年に DL サイトで発売され、お風呂の中で繰り広げられる激しい格闘戦が話題となり、海外の一部でミーム化しました。新作では舞台は変わらずお風呂場ですが、ゲーム内容はシールを奪い合うアクションゲームに進化しています。前作から約10年越しとなる続編の配信は海外での人気を受けてのことかもしれません。 Steam に加え DL サイトでも配信される予定です。今日は角川のハッキング事件に関する記事や海外で話題になったゲームの続編について紹介したのだ。今日の放送は以上になります。また次回、ズンダアローに変身して会えるのを楽しみにしているのだ。番組への感想はトイターでズンダモン技術室 AI 放送局をつけてつぶやいてほしいのだ。